森会第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。歌の文句に、沖の瀬の瀬にどんと打つ波は、みんなあなたの度胸定めというが、信心も同じで、信心度胸ができねばならぬ。どのようなことが起きても少しも驚かんで済む信心修行が必要であります。その時の受け方次第でおかげが変わってきます。信心の位もできてきます。神様に対する信心姿勢の見せ場でもあります。大向こうから日本一という声がかかってくるようなすっきりしたおかげを受けたい。恐れ入りますね。日本一、大向こうから日本一と声がかかってくるようなすっきりしたおかげを受けたい。なぜ何が今朝は恐れ入りますねと申したかと言いますと、実は今朝の新中記念の時にその日本一ということを思わせていただいていたのですね。まあその時に思っていた日本一は別の意味での日本一ですけれども、その日本一と思わせていただいていたことがこのミニご理解の中でもまた日本一という言葉を目にさせていただいた。ああやっぱりこのことをお話しさせていただくのだなと、そこに確信が持てるというか、神様がそれこそ相槌を打ってくださったような、そういうお働きをそこに感じさせていただくわけですね。そういう神様のまあ打てば響くようなというのでしょうかね、そういうお働きに恐れ入るなということなのです。それで、では今朝はどういう日本一を新中記念の時に感じさせていただいていたのかと申しますと、よくこれは教祖百年祭の時にその時の師匠大坪宗一郎氏のお話の中で、まあ前後に出てまいりますけれども、それはやはり意味があるからですね。その教祖百年祭の当時の、それから遡ること30年ほど前でしたかね、ちょっと詳しい正確な表現は忘れましたが、よくおよそ30年ほど前にお知らせをいただいたと。その30年前にいただいたお知らせの内容というのが、まあランニングシャツを着た人たちが一線上に並んでいると、そしていわばそしてそこから教祖百年祭を目指せ、その何を目指すのか、教祖百年祭を目指して日本一を目指せというお知らせをいただいたということなのですね。今見ましたらその録音が途中で止まっておりましたね。どこで止まったのか分かりませんから、また少し戻ってお話をさせていただくことになりますが、余分なところがあったのかもしれませんね。その師匠が教祖百年祭を目指して日本一を目指せといただかれたと。これも今朝はちょっと余談になりますけれども、その師匠がいただかれたそのお知らせというのは、一線上にランニングシャツを着た人たちが並んでいる、7、8名ということでしたか、まあ十数人ということで10人ばかりということになったり、その時に応じて人数は少し変わっておりますが、まあ10人前後ということでしょうか。 で師匠は一線上と表現しておられますね。まあ後の研修の時にあれを何というかねと、スタートラインと言いますと、そのスタートラインという言葉がまあお話の時には思い浮かばなかった、だから一線上という言葉を使ったと、まあいわゆるスタートラインに並んでいるというわけです。そして大切なところはその 7,8 人の選手の中の一人に自分も入っていたと。それで競争100年祭を目指して日本一を目指せとお知らせをいただいたと。まあここのとこが大切なところですけども、これが後々になると師匠がバトンを持っておられたといったようなことにもなっているところがあるようですね。そう伝えておられる方もおられます。しかしこれは明らかにバトンを持っていたとは師匠はおっしゃっておられない。師匠がおっしゃっておられたのは日本一を目指せと、競争100年祭を目指してその日本一を目指せとお知らせをいただいたということでしたね。そうだと、私はそうだと理解しております、思っておりますが、いわばその時に応じて語る人の頂き具合によってまあ少し変わってくるということがありますね。よくゲームなどでありますが、ある人が隣の人に何かをささやく、そしてまたその次の人にその人がまたささやく、まあ言葉のリレーというようなものでしょうかね。そうしたら一番最初に言った人と、それを例えば10人なら10人立って、その最後の人が聞いた言葉とがまあ違ってきているというわけですね。まあ最初の人が例えば馬なら馬と言ったとしましょうか。それが最後の人にはのところでは犬になってしまっているといったようなですね、いわゆる変わって伝わってしまうということがあるものですね。ですからこれは心しなければならない。師匠の教えを正しく伝える、教祖様の見教えにも違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞというのがありますね。違わぬようになろうたこと、教えてくださったことを違わぬように人に伝えてということですから、間違えてはならない。やはりオリジナルの原本が大切だということになりましょうね。師匠の場合は幸いに録音テープが残されていますから、その肉声で師匠が正確に語られたことをいただき直すことができる。ですからこれはどうでも、それこそ私どもの宝として後々まで原本は伝えていかねばならない、残していかねばならない。そうでなければ途中からゲダゲダ話で最後の方には内容が変わってしまっていたということにもなりかねませんからね。というのがちょっと余談ですけれども、その日本一ということに関して信心をするということが、私どもが何を目指しとしているか、どこに目指しを置いて信心をしているかということにもなりましょうかね。その目指すべきところを、どこを目指しているかということです。例えばある方などはお金持ちになりたい、あるいはオリンピックで金メダルを取りたいという方もおられるかもしれません。まあ幸せになりたいと漠然と願われる方もおられましょうし、何か賞を取りたい、有名人になりたい、タレントになりたい、まあいろいろな願いといいましょうか、目指しがあるものかもしれません。 まあ大抵はやっぱりお金がないよりお金があった方がいい、お金持ちになりたいと、そこに目指しを置く人も多いかもしれませんね。しかしお金持ちになったら幸せになるかというと、そうとも限らないようですね。また健康になりたいと、健康であったら幸せかというと、確かに幸せのもとではありましょうけれども、必ずしも健康だから幸せというわけでもないようですね。特にお金の場合は問題が多いですね。お金持ちになったら幸せになるように思うものですけれども、あるところなどはお父さんが一生懸命働いてお金を、まあ財産を作られた、それで幸せになったか、子供たちが幸せになったかというと、そのお父さんが残された財産を分けるという段になって、まあ残された者たちの親子喧嘩であったり、子供同士の喧嘩であったり、いわゆる遺産争いと言われるものですね、ということが起こった。それでまあお父さんが生きておられる間はうまくいっていたものが、亡くなられた途端その財産争いが起きて、いわゆるまあ争いが起きたというわけです。まあ起きているというのでしょうかね。それが幸せではありませんね。なまじ小金が溜まっておったおかげで争いになった、まあ心はすさんできたことでしょうね。お互いの欲のぶつかり合いということになりましょうからね。いわばお金持ちになることを目指しても、だからといって必ずしも幸せになるということではない。やはり私どもが目指したいもの、やっぱり幸せな生活を送りたい、幸せでありたいという心の安寧というのでしょうかね、平安、そういう意味において教祖様がそれこそお示しくださった、神様からいただかれてお示しくださった天地書きつけにあいもあります。おかげは我が心にあり、この和らぎ喜ぶ心を目指しての信心というのが、やっぱり一番間違いのない信心の目指しではないでしょうかね。とかく私どもはおかげを目当てにしますけれども、おかげを目指す、師匠もそれこそ最晩年に、あなたがこの世に残す言葉はと尋ねられて、神様からですね、我が心だと書いておられますね。そしてまた我が心を求めてきた、そしてまたあの世に行っても我が心を、和らぎ喜ぶ心を求め続けるとご理解くださっておられますね。やはり私どもが目指すべきところ、それは本当を言うと和らぎ喜ぶ我が心を目指しての信心でなければならない。それはその我が心こそが助かりの世界であり幸せの世界だからということですね。おかげは我が心にあり、おかげがついてくるから我が心を目指すのではない、我が心そのものが幸せであり助かりの世界なのだから、その我が心を目指させていただくというのが本筋ではないでしょうかね。そしてまた戻りますが、師匠がその一線上に並んで日本一を目指せとお知らせをいただいた。さあそこからですね、日本一、何の日本一を目指せと言われたかはおっしゃってくださらない。神様の面白いところがここにありますね。神様は10から10まで手取り足取り教えてくださるということはあまり 内容ですね。最後の人手というのか、そこは氏子に任せられるところがあります。ですから氏子の頂きを、氏子の考えをによって頂きようが変わってくる、そこからの道が変わってくる。何もかも神様が導かれるということではない。どこかは氏子の側の問題といいましょうか、氏子の側に一任されているところがあるということなのですね。でその師匠はその日本一の何を目指されたか、まあ人によってはそれまで師匠は自らの願いとしては日本一の商売人になりたい、商売で日本一になろうと願われておられたそうですね。若い頃のお話ですが、ですからそういうお金儲けの日本一になろうとか、日本一の教会を、まだ教会ではありませんからね、日本一の教会を建てようとか、まあいろいろさまざまなことがありましょうけれども、師匠は日本一ありがたい私になろうと、まあそこで腹を決めたと言いましょうかね、願いを立てたと言いましょうかね、そういうことであったそうです。師匠は日本一になれと神様がおっしゃられた。では何の日本一になるのか、ここからは師匠のお心ですね。神様が師匠の判断に任されたところですね。それは師匠は日本一ありがたい私になろうと決めたと、そこを目指したと。人によっていろいろどこの日本一を目指すかいろいろでしょうけれども、神様のお心に通うような分野での日本一を目指すということではでなければならないということでもありましょうね。そのありがたいということにおいて日本一の私を目指す、そのありがたいという日本一を目指すという、そこに焦点を定めた、これが良かったと後々ご理解くださったことがあります。これは直接私がに教えてくださったことですけれども、その日本一ありがたい私になろうとそこに定めた、これが良かったとおっしゃっておられましたね。その時には、私がそのご理解をいただいた時にはその意味合いがよく分かりませんでしたけれども、今になればはっきり分かります。確かにそうです。私どもがどこに目指しを置いて日本一になろうとするのか、お金持ちの日本一であったり、力持ちの日本一であったり、さまざまありましょうけれども、やっぱりありがたい私になる、そのありがたい日本一になるという、そこに目指しを置いて、そこからの信心があったということですね。私どもが何を目指して信心をするのか、その目指すところをどこに定めているのかということが肝心要ということになりましょうね。私どもが目指すところは、師匠が目指されたそれこそ日本一ありがたい私であり、師匠がこの世あの世を通して求めていると言われる和らぎ喜ぶ我が心だと、そこに焦点を定めての信心、まあこれは我が心という、その我が心の裏地にはありがたいということがあるわけですからね、まあありがたい日本一ということであろうと、我が心の日本一ということであろうと、これは同じ同一意義だと思いますけどね。その目指すところを、確かなところに目指しての信心でありたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。